救いの力、主イエスの慈愛、褒めたてまつる、ハレルヤ、ハレルヤ、癒されたり、ハレルヤ、ハレルヤ、癒されたり。では聖書の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。イザヤ書ですね。旧約聖書のイザヤ書イザヤ書の35章ですね。イザヤ書の第35章、それでは一節からご一緒にお読みしたいと思います。荒れ野と潤いなき地とは楽しみ、砂漠は喜びて、サフランの花のごとくに咲き輝か、栄がに輝きて喜び、かつ喜び、かつ歌え。レバノンの栄を終え、カルメルおよびシャロンの麗しき応援。彼らはエオバの栄を見、我らの神の麗しきを見るし、なんじら萎えたる手を強くし、弱りたる健やかにせよ。心騒がしき者に向かいて言え、なんじら大しかれ恐るるなかれ、なんじらの神を見よ。刑罰来たり神の報い来たら、神来たりて何じらを救いたもうべし。その時飯の目は開け、耳しの耳は悪ことをうべし。その時足なえは鹿のごとくに飛び走り、お牛の舌は歌うた。そは荒れ野に水湧きで、砂漠に川流るべければなり。焼けたる砂は池となり、潤いなき地は水の源となり、野犬の伏したる住みかは足よしの茂り合うところとなるし、賢に王子あり、その道は清き道と唱え、汚れたる者はそれをすぐることを与わず、主のためのために備え、これを歩む者は愚かなりとも迷う。賢に死しおらず、荒き獣もその道に登ることなし。さればそこにてこれに会うことなかるべし。ただあがなわれたる者のみそこを歩む。エホバにあがない救われし者を歌うたいつつ帰りてシオンに来たら、その神戸にとこしえの喜びをいただき、楽しみと喜びと縁。しかして悲しみと嘆きとは逃げ去るべし。はい、まあそういうことで、悲しみと嘆きとは逃げ去るべし。まあ逃げ去ってくれればありがたいわけであるし、感謝と喜びが来てくれて、嘆きと悲しみは逃げ去るべしでありますね。まあまあ喜びと楽しみを縁と書いて、楽しみと喜びを得ていく。まあ結局そのまあでもまあ別に悲しみと嘆きは いつでも逃げ去ってるわけですよね、考えてみれば。まあ我々だけじゃありません、世の中の人を見ても、つまり過去のものになっていくっていうことですから、生きていればどんどんと過去のものになっていくっていうことは、逃げ去っていくっていうか離れていくわけですから、自分からですね。我々は過去に生きることは本来できないわけであります。なぜかというと、過去に対して何かできることはないからですね。何一つありません、けれども過去に生きてしまっているような錯覚を起きてしまうんですけど、だからたとえ今嘆き悲しみがあっても、それも過去のものになっていく、まあそういうことで、しかしこの、楽しみと喜びということは、まあ、過去のことを楽しむっていうことはあんまりないわけでありまして、我々はこれから先に楽しいことが待っているから楽しいわけでありまして、嬉しいことが待っているから嬉しいわけでありまして、実際その時が来たら別に楽しいことはなかったみたいなことになっても、それまでは楽しく、まあ、過ごすことができたならそれは良かったわけであります。だからこの、まあ、常に私たちがこの楽しみと喜びを、ね、楽しみと喜びを得ていくということは、これから先に向かって、まあ、こういう楽しみがある、こういう喜びがあるということが、まあ、あるし増えていくということで、絶えずそれがあれば今は楽しい、それに向かって進んでいる今は楽しいわけでありまして、まあ今ということが目の前で起こっていることが、これがまあ現実なわけですね。でその現実をしっかりと受け入れて、地に足をつけて歩んでいく、これは本当に重要なことだと思うわけでございますね。ではその、まあプラトンはあれですね、理想の世界が天にはあるという考え方してましたから、だからなんかこう理想に向かってこう進んでいくというか、生きていくっていうことが、まあ追い求めていくっていうことが、まああったような気はしますけれども、そうですね。だけどもそうですね、アリストテレスは、まあ、現実に目を向けた、まあそのお弟子さんというかね、ところだと思いますよね。でこのまあ我々信仰の世界に生きてますと、希望という、信仰と望みという言葉をよく使いますけど、希望と信仰というのはちょっと違うわけでありまして、まあ、望みというのは未来思考なんです。未来に向かって常に望み、希望というのは向かっているわけです。だからその希望があるということは、そこに生きる活力が、原動力が備わってくるわけですよね。で希望がなくなると、どうしてもシュンとしてしまって、人間というのはこう生きている今生きている力が失われていくと、まあ、こういうことがありますから、希望というのはすごく重要。まあ未来に向かって、だけどこれ若い時は希望はたくさん ありやすいんだけども、体も若いし、いろんなところにフレッシュだから希望を持ちやすいんだけど、年とともに希望というのはなかなか持ちにくくなってくるなと思うんですよね。だからクラーク博士は青年用大使用だけ ここはね、有名だけども、その後何て言ったか、この老いぼれのようにってこう付け加えたら、あれもいろんな説があるから本当なのかどうなのか分かりませんけども、だから本当に青年よ、ね、大将、馬上からその言葉を発して去っていった。でアメリカに帰ったら借金だらけで大変だったっていう話もありますけどね。だけど黒田関だったら、あの当時日本はもうとにかくアメリカに、西洋に追いつけ追い越せなんで、ものすごいこの金を払って、そういう知識人を呼んで、そして教育を受けさせた。だからまあちょっと目が飛び出るぐらいびっくりするような、費用を払ってますよね。クラークさん、まあ、いわゆる給料を払ってるわけです。それでもう彼はアメリカに帰ったらもう一つパッとしなかったっていうことでありますけれども、日本では本当に立派な教育をたくさん、わずか半年ぐらいの間だったと思いますけど、まあしてくれました。ね、南北戦争も経験した方だから、まあ、銃の撃ち方から、そうですね、まあ、戦争体験を通してとか、でもクラーク先生が残したのは、自分の家で聖書を教えたっていうことですね、学生たちですね。だからその聖書研究会じゃなくて、聖書研究会、まあそういうものが、聖書勉強会ですか、聖書勉強会がそこで、まあ、発足したわけでありました。で彼が帰った後もそれは続けられてきて、一つのキリスト教の一つの、まあ、発祥となるわけですよね。札幌バンドと呼ばれるわけでありまして、北海道を中心としたプロテスタント教会の、拠点がそこにできている。だけどそこから今の北大の前身ですから、札幌農学校からたくさんいろんな一般の人が輩出されていったわけです。だからこの教育ということはわずか短期間であっても重要なこのことを、それまで日本の国内にはなかった教えをたくさん、まあ、学ぶことができた、吸収することができたと思うんですよね。だから、新渡戸稲造はその後、その生徒さんですよね、武士道という書物を書いてますけれども、これは英語で書いてるんですね、原文は。そして今でもそうですね、英語圏の人に読まれているという、名著とは名著で、それを日本人が日本語に翻訳したんで読んでるっていう、そういうことになりますけど、青年よ大将だけとこう言われたわけでありますね。それで、希望というものはね、我々が未来に向かって進む時になくてはならぬものです。まあ要するに希望とか望みがないと何にも始まんない。で、何かこう望みがある、希望がある、これは順番からすると、まあ、最初なんですよね。まあ、お祈りをするのも、まず望みが与えられてくる、あるいは願いが与えられてくる、そしてお祈りがある、とこういう順番ですからね。ですから、この望みがある、願いが与えられてくるということは、求めるからそうなってくるわけでありまして。それを求めるのをやめてしまうと、もう一つでも、なんか年とともに面倒くさくなってくるんですよ、それ。 あまりそういうふうに思えない時もあるんだけど、でも望みを持つということは、持ち続けるということは、生涯まあ重要なテーマだと思うんですよね。だからまず望みがある、 けれども望みは豊かな、そうですね、待ち人であるという言葉がありますね。待ち人って待つ人というね。望みは豊かな待ち人であって貧しい受け人であるという言葉があると思うんだけど、どっかで聞いてた気がするんだけど、あると思うんですね。望みというのは望みがあるから今忍耐もできるし、それに向かって進むこともできるし、それを待つという、まあ、忍耐力がそこに待つという、それを忍耐力というよりも楽しんで待つという、まあ、そういう豊かな待ち人であるというのは望みというのは人間を豊かな待ち人にしてくれる。だから豊かな待ち人ではあるんだけども、貧しき受け人であるという、でも望みだけでは何一つ受け取ることはできませんよって言ってる、ね、聖書では。でここが人間の大きな勘違いでありまして、望みさえあればいつかは受け取ることができるという錯覚に陥りやすいわけ、けれども受け取るのは別問題。自分が望んでいることを受け取るのは信仰というわけです。信仰、はい、まあ、宗教的な用語になるけども、まあ、信頼という言葉からこれは派生している。信仰、はい、まあ、望みというのは常に未来に向かって持つべきものでありますね、過去に向かって望みを持つことはできませんね。だけども今現在それに向かって望んでいることに向かって今自分がなすべきこと、準備すべきこと、備えるべきことやる、今やるというこの今というのが信仰なの、まあ、それは受け取っていくという、望んでいるものを受け取っていく行為なんだよ、一つ一つは。まあ、実際受け取ってまだいないように見えても、そうですね、望んでいるものを今それに向かって自分が、行っていくべきものことを行う、行うべきことが、まあ、だから信仰は今なんですよね。今は何をなすべきか、今何を自分はしているのか、だからその信仰というものがないと望みというのはまあ虚しき望みで終わってしまう可能性がある。単なる、虚しき望みっていう。だけども信仰というのはですね、望みがないと信仰というのは存在できないんですね。望みがあるから今私はやろうと、こういうことをやろうとかですね、ああいうことをやろうとか、望みがあるから今がある。だから望みなき信仰というのは存在できない。望みはないけど私は信仰だけあります、ね、望みなき信仰はこれはないんですね。だからこれ望みはないんだけど信仰だけありますってない、ね、望みがあってそして信仰をそれに対して持っていく、今やるべきことをやっていく、これは信仰でありますね、はい、だから望みというものに信仰はある意味で依存してるわけですよね。望みがなければ信仰というのは存在できないから、だけども望みだけでは受け取ることはできない。だから信仰を持ってそして行動していく、今やるべきことをやっていく、あるいは準備をしていく、備えをしていく、まあこういうことが信仰。だからある意味で信仰というのはまあ準備ということになりますね。準備する、でそのだけど人の話を聞いているとなんかこういうことを私は望んでやってきましたっていうような話ばっかりが多いから、なんか希望だけでなんかこの人は成功したのかなと、こういうふうに成功話、人の成功話聞くと希望を持って生きていくだけでこんなになったのかなと勘違いしやすいんですよね。 それ今が無視されてるからね、うん、だけどよくこう調べていけばその希望に向かってこの人はコツコツコツコツと積み上げてきた努力があったっていうとそこはあんまりでも言わないんですよね。その具体的なその積み上げてきたものが あったという、でここがねすっぽ抜けてしまうとなんか望みだけであの人は成功したみたいなふうに見えるし、自分もそうやってじゃあ望み持っていけば大丈夫かみたいなことになるんだけども、そうじゃないわけでありますね、うん、で重要なことは信仰ということになってくるわけでありますが、この信仰はなぜ保つことができるのか、これ信仰というのは保っていく必要があるわけですよね。今は常に過去のものになってしまうから、今は常に過ぎ去っていくから、今というのは今しかないんで常にもうこれは過去に過ぎ去っていくから、だからずっとその信仰を保ち続ける。信仰がですね、そうですね、逃げ去っていかないように常に信仰を保ち続ける、うん、そのために何が必要か、それは持続する力が必要なの、うん、その持続する力というのは何なのかというと、これは愛なんですよ、うん、力というものは愛だけじゃなくて憎しみも力を持っているわけですよね、うん、まあ簡単に言えばね、愛と反対の憎しみっていうのはまあいろいろあるだろうけど、愛の反対は、だけども憎しみも一種の力を持っている、うん、まあ嫉妬とか憎しみとかね、恨みとかそれも力持ってますけれども、愛の力と憎しみの力の違いはどこにあるかというと、憎しみとか恨みとかそういうものは爆発的な力をたまにはこう出すんだけど持続できないんですよね。まあ要するに溜まってたその鬱憤を晴らしたらもうそれで終わっちゃうっていうような感じ、火山の爆発と一緒、うんうん、だけども愛の力っていうのは持続する力なんだ。だから信仰というのは愛に依存してると言ってもいいんだよ、ある意味では。愛のない信仰は成り立たないしありえない。愛によってしか信仰というのは成り立たない部分があるから、私は信仰ある信仰あると頑張ってやってみても続かないんですね。でよく蓋を開けてみたら信仰って、まあそんなことないけども極端な話、信仰信仰と思ってたけども、これなんかそうですね、あの人を見返してやろうというただそれだけの力だった、それで信仰だと思ってた、まあいう場合もはないにしもあらずだから、だからこう持続する力ということになっていくと、これは愛という。だから聖書は信仰と望みと愛とこの3つのものは限りなく残りますというわけでね、まあ、この世にあってもあの世にあってもあの世というのは、まあ、来世というのは我々にとっては天国ですけれども、ね、天の御国にあってもこれは存続するし継続するものだ。信仰と望みと愛、これは持っていける。次の世の中に、はあ、まあ貯金通帳は持っていけない、ね、そうですね、うん、だけども信仰と望みと愛は持っていける、ですから私たちが望みを持ってそれに向かって今なすべきことがこうできていく、しかしそれを信仰していくためには、いろいろと忍耐も必要だし、そうですね、この憎しみを持っては自分がやられてしまうから、 これも続かない、ね、だからこの愛ということはすごく重要になってきますね。だからこの、キリスト教の歴史を見ていってもキリスト教をこう立て直したという人々の歴史っていうのは中世の終わり頃から出てくるわけでありますね。で中世の時代のキリスト教って言ったら基本的にカトリック教会のことを言うわけです。カトリック教会しかなかったんですよ。あの当時教会って言ったらいわばローマカトリック教会一番大きいから、ローマカトリック教会のことを言ったわけですよ。それしかなかったの。他にない。そうするとその教会の中にはこの中世の時代にキリスト教会っていうのは拡大はしてったんだけども腐敗もしてったわけですよね、堕落していったという言い方もできるかもしれません。教会はどんどんどんどん堕落の一途をたどっていった、1000年ぐらいまで、紀元1000年ぐらいまで。で、だからそれで心を痛める人々もいたわけです。教会の中には。この指導者たちの中にはね。しかしもそれでいいんだっていう人たちもいたわけです。で、教会の堕落を最も進めたのは何かっていうと、私が思うに、これは私の思いなんだけど、教会の堕落を進めた一つとしてよく言われるのは、幼児洗礼なんですよね。幼児洗礼ってここでも赤ちゃん生まれました洗礼お願いしますとかはいはいっつって洗礼しますけどそれはね信仰によって親御さんが赤ちゃんはまだ何も信仰も何も持ってませんけど親御さんが信仰によって連れてきてその洗礼するからそれはいいわけですよ。幼児洗礼でもそれを言ってるわけじゃなくて西洋における幼児洗礼というのは何を意味したかというと強制的に全ての国民はキリスト教徒にさせられたということです。ローマカトリック中世の時代、幼児洗礼ってのはそういうことなんです、つまり自分では知らないうちにもうキリスト教徒になってたってことです。赤ちゃんね。で、それは別に悪いことじゃないですよ。悪いことじゃないんだけれどもだから生まれながらにもう自分はクリスチャンだっていうふうにもう言われてますから周りが、そうするとしかし実際はですよ、実際は自分の意思があるから自分はイエス・キリストを信じないというそういう人もいたわけですよ、ただ国が勝手にそういうふうにしたということで自分はそういうもんじゃないという人もいたわけですよ。それでもそういう人でも就職は教会にできたわけじゃん、クリスチャンだから。そして教会の聖職者になっていく人がもういたわけですよ、たくさん。そこで食べていけるから、当時はもう教会の力って権力が絶大ですからね。そして教会もいろんなことを考えて収益上げるためにいろんなアイデアを出すわけですよね。で天国に行くためには一生に一度エルサレムに参拝しに行かなきゃいけないとかエルサレムじゃないローマだからローマに参拝しに行かなきゃ、そんなことをそうするとそこに参拝のルートを作って、今日本で言ったら伊勢神宮参りみたいなものです。そのルートのところに大聖堂を建てて、そして礼拝中でもそういう観光客が回ってきて、そしてお賽銭入れられるように、今でも西洋のキリスト教ってはそうです。だからこの礼拝堂のこうナーベっていうこの新郎っていうね街道があって、その周りに回廊っていうのがそこは観光客が回ってくる。だからそういうふうにしていろいろとね画策しながら資金を調達していったんだ。これは中世のキリスト教だから絶対だからそこに就職する人たちも多いわけです。別に信仰はないんだけれどもクリスチャンだから別にそこで学んで そして聖職者になっていく人がいるわけですね。 あくまでもだからこれはもうサラリーマンみたいなんですね、うん、でその中ではまあ確かに忠実に真面目に言われたことをこなす人はたくさんいたと思いますし、けれども信仰はないわけです、うん、これはねだから雇われ牧師、雇われ神父、まあそういうことですね。雇われて、でそれでも良しとしたわけです、あの組織の中で、カトリック、うん、でだから堕落していくわけですよ、それは当然教会全体が、うん、つまり真理の探求も何も別にそういうことは思ってないわけだから、ただあの教会の活動を立派に成し遂げれば、まあ、だから会社のお仕事と一緒です、ね、うん、そうして一生をかけて、まあ、教会に使える人もいたでしょう、ね、だから教会そのものが堕落してくるっていうことは、腐敗してくるっていうことはもう1000年ぐらいだったら顕著に現れてきて、はい、まあ、そこから時代は変わってくるわけでありますけれども、でもそれに心を痛める、ちゃんとしっかりとキリストを信じて神を信じている人たちもたくさんいたわけでありました、それでなんとかこの教会を立て直していこう、まともな方向に持っていこうということで、まあ、16世紀15世紀ぐらいから少しずつ少しずつこう立て直る傾向にあるんですよ、教会って。でその時に2つの考え方があって、1つはこのカトリック教会を成敗してあげるということで、これに反発してですね、そしてこのプロテスタント教会が起こってくるわけです。カトリック教会に対抗して、ね、もう真っ向からこう対抗していこうと。そうするとカトリック教会の方としても、まあ、威信をかけていろいろとこれを制圧しようとするから、だからその血生臭い話になってくるんですよね、まあ、バトルですよね、うんうん、その血しぶきがみんなあちこちに飛び散ってみんな被害を被るっていうこともありますね、うん、だからこの、これがね、まあ、まあ宗教改革っていうのは宗教改革って呼ばれるもんですけども、まあ真っ向から反対していったという、まあ、一派ですよね。けれどももう一つ、あまり歴史的には言われてないけれども、教会の中にいながら、カトリック教会しかないんだけども当時は、教会の中にいながらこの教会を立て直していこうと、その良心に基づいて、活動している人たちもいたわけです。で今振り返ってみるとですよ、それからまあ本当に今日振り返ってみると、やっぱりねプロテスタント教会もそれで対抗した人たちも、まあ、命がけでやったんだから、まあ、それはそれでまあすごいことだと思いますけどね。けれども後世今考えてみたら、良い結果果実を残しているのはその教会の中にいて、そこからカトリック教会の中から離脱しないで出ないでそこにいて、そこでこれをいい方向になんとか持っていけるという希望を抱いて、そして自分のなすべきことをコツコツとやっていった人たちの仕事が今日大きな、まあ我々こう聖書を読むんでもね、聖書を読めるっていうことにおいても、まあこの聖書だけじゃありません。まあ、なんて言ったらこれはあれですね、まあ、改ざんといったらちょっと言い過ぎだけど、まあ、でも実際そうなんでね、うん、カトリック教会は聖書の改ざんもやってたわけです。あんまりここまで言いたくないけどやってたわけ、うん、だけどもそれをね、されてない、改ざんされてないものも今日まで守ってきた人たちがいるということ、はい、だから やっぱりね、その中にいながら、その中で自分のできることをしながら、紙に自分のできることは何かと求めていって、そして、良い方向へと持っていこうと考え方、まあ、考え方ですよね、うん、それを真似しろという話じゃないですけど、これはね、私たちの、まあ、社会においても共通するものの見方は考え方だと思うわけであります。で、我々最初からですね、お祈りしていい職場に就きたいというのはありますよね、それね。あるいはいい学校でも、いい人間関係でも、いい組織でも、何でも、最初入るとき、社会に出ていくとき、なんか知らないところに行くわけですから、だからもうなるべく周りがいいように、いいところに行きたいっていうのは、それはまあ当然あるわけです。けど、あんまりいいところって聞いたことないんですよね。周りの人がもうみんないい人で、いい人で、みたいな。もう大概行ったら、なんか意地悪な人がいるとか、なんか、強い人がいるとか、なんかもう理解できないような人がいるとか、まあそういうようなところからスタートするっていうことが多いんじゃないですか。今別に新学期のシーズンでもないけども、だけども新しく何か始まってくる、新しい、まあ、環境の中に自分が入るっていう、まあこういうことがあります。お祈りしていきますけども、最初からなんかこう、そうですね、歓迎してくれるような、そういうところはないわけですよね。もう非常になんか辛い厳しい時間が1週間2週間と過ぎていくみたいな、まあとこからみんなスタートするんじゃないでしょうかね。まあ自立の始まりって始まりなのかもしれないですよ、それは。だけれども、そういう時にね、逃げ出そうとするのが一つ考え方としてありますよね。逃げ出そうっていう、まあ、私もよく言うんだけど、死んでなんかもう辛くて苦しくて、もう大変です。こういうのはもうやめて逃げ出した方がいいんだから。私もそう言ってしまうんだけども、それでもお祈りしてとどまっていったときに、そこからね、神様が働き始めると、砂漠に花が咲くっていうことがある。砂漠にはね、花が咲いたら綺麗ですよ。サボテンもね、花咲いたら綺麗な、なんていうかな、背景のバックグラウンドがね、殺伐としてればしてるほど綺麗に見える花っていうのはね。お花畑に花が咲きましたってどこに花が咲いたら、みんな 花だらけのところに花が咲いてもね、まあ、もう一つなんですけど、そういう殺伐したように一見最初は見えたけども、そこに入ってお祈りして、自分がそこからまあそして対抗して、いろいろと反発して対抗してっていう方法もあるかもしれないけども、あれそこから出ていくっていう方法もあるかもしれないけども、でもそこにいながら自分にできることを積み上げていくっていうことが、実は長い目で見たら一番得策であり、協力であり、賢明である。で、聖書の教えにかなってますね、これ。どちらかというと、なぜかというと、徐々にその砂漠に花が咲くっていうのは、力学が変わってくる時がある、ね、人間関係の。どういう時に変わってくるんでしょうか。それは人が自分に頼り出した時だよ。もう頼ったら、もうこれ人に頼るっていうことは、その人に支配されるっていう、ある意味では、つまり誰かが自分に頼ってきたっていうことは、自分はその人の上にいるわけよ。支配する側にどちらかというとなってるわけよ。こういう時はね、砂漠に花が咲いたような展開に、これは逆転してくれるよ。でもまだ誰も気づかないんだけども、実際はそうなってる。気づかないうちになってくるっていうのが神様、ね、真っ向から対抗したり反抗したりバトルやって、それで血しぶき上げてわーってやってもね、 それよりももっと強いものは何かっていうと、誰も気づかないうちにいつの間にか、そうですね、立場が逆転していたみたいな世界であります。これはあのね、神様のなせる我々を助けて、まあ聖霊の助けによって、なせる神の技だと。まあ私はこれほどね大きな奇跡はないと思っているんだけども、だから信者さん方、教会の兄弟姉妹方、みんな聖霊を持って、そして自分が思っている以上にはるかに強い優れた能力を持ってるわけです。まあ、なかなか自分で気づかない。だから人がこう頼ってくるっていうふうな、ある意味で、ね、依存してくるっていうことはすごいことだと思います。だからこの今35章を読みましたけれども、荒れ野と潤いなき地とは楽しみ、砂漠は喜びてサフランの花のごとくに咲き輝かん。だからたとえね、この教会、中世のキリスト教会の中の腐敗の中にいたとしても、そこに身を置きながら、自分が周りには本当にですね、もう信仰もないような、神を信じないような、神を否定しているような神父さんたちがいたとしてもですね、その人たちからの信頼とかね、そのね、頼られるということが獲得できていけばいくほど情勢は変わっていくわけですよね。あなたの言うことだったら聞きましょうと、ね、あなたにお任せしますから、あなたが好きなようにしてください、権力の委任までしてくる。そうなってくる、これは実は勝利ですね。だから愛ということと信仰ということと望みということは、これは3つワンセットで持っていなければできないわけですけれども、その愛の中に持続する忍耐の力っていうのがあるわけですよね。しかしこれ必ず良き実を結ばせてくれます。だから荒れ野と潤いなき地とは楽しみ、砂漠は喜び、サフランの花のごとくに咲き輝いてくる。まあ本当に神様が私たちをいろんなところにお使わしになるんだけれども、使わされた先は荒野であったり砂漠であったりすることが多いですね。しかしそこに水を引いて花が咲いてみたいなことになってくれば、これはやはり、神様が私たちを通して祝福を与えている、世の人々を祝福している、そこから救われる人も当然起こってくるということになります。まあ昨日は午前中ちょっと祝福祭がありましてね、それで祝福祭で、私はどこで何か勘違いしてしまってて、誰かに聞いたような聞かないような、もう自分の中で勘違いっていうのがあって、もうそこは長年こう続いてきた、代々続いてきたこの事業をもう閉めると、終わりにするということで、お祈りに来てくださいって言われてたような勘違いしてて、私もね、これも年とともに勘違いが多くなってきたかなと、何かとごっちゃになったのか。私はもうこれは最後のこのお祈りをして幕を引くのかっていうようなことで行ったんですけども、行って、これで今日でも終わりずですかみたいな話でした。キョトンとした顔されて、いや全然そんなことではないっていう、それ良かったって、で立派な建物も立派だし、だからこういうものはですね、でも事業を続けていくっていうのには、まあいろいろと今大変なことがあるわけで、まあ100年近く続くそういう事業というのは、やっぱり 時代の波を乗り越えるということを常にやってきたわけですよね。だから大変ですよね、うん、常にこう収益を上げていくっていうのは本当大変なことだと思いますよ。時代が同じだったらまあいいんだろうけど、常に変わっていくから。そうですね。ですから変わった方がいいのか変わらない方がいいのかっていう狭間でまたこう悩むということもあるわけですよね、うん、だけどもこれは私が思うんですね。この人間の体をちょっと見ていったらいいんじゃないかと思うんです。人間の体っていうのは細胞が常に入れ替わってるわけですよね、うん、けれどもそれによって命は維持してるわけですよ、うん、命は変わっていない。で、命を維持していくためには肉体の細胞は常に入れ替えなきゃいけないんですよね。皮膚も半年に1回入れ替わってるし、骨も入れ替わっていくし、5年も経てば人間の体はもう別のものになってる。細胞レベルで言えばですね。だからお医者さんは食べたものは排便されていくっていうふうに昔は思ってたけども、食べ物の細胞に色をつける技術ができてきたときに、細胞に色をつけて食べ物は一体どこに行くのかって調べていったら、きれいに人間の細胞に入れ替わってるっていう細胞になっていく。そしたら人間のその細胞でいらなくなったものは古い細胞となって排出されていく。だから便の半分ぐらいは人間の古びた細胞だったっていうことが見えてきた。そうすると完全にこういつでもこう入れ替わっていく。体は常に変わっていく、変化して入れ替わっている。まあ、年とともに新陳代謝は少し遅くなってくるかもしれないけども、でも入れ替わっていく。そのことによって命を、生命を維持しているっていう原理原則が自然界に見えてくるわけ。まあ信仰の世界もね、自然界の世界とよく似たこと多いですよね。そこで学ぶことですね。だから世の中ですらもう、そうですね、その見えないところのものを変えないためには見える部分を変えていかなきゃいけないっていうことが、つまり時代の波に対応していかなきゃいけない、ね。大切なのはその見えない方の、まあ部分だと思うわけです。それをしっかりと維持していかなきゃいけない、ね。だからまあ変わることがいいことだとか変わらないことがいいことだとか、そういうことにまああまり執着というかとらわれないで、変わることは余儀なくされるんだけれども、内なる部分は変わってないんだよね。だからそれを会社とか組織の場合は何と言うんでしょうか。それを理念というのか精神というのかよく分かりませんけれども、それは維持していくわけね。まあ使命と言ってもいいのかもしれませんが、はい。ですからまあ我々が本当に神の聖霊のなせる知恵というのはいつでもそういうことがありましてね、まあ別の言葉を使えばあらゆるところに神様は私たちを潜入させていって、ね、そしてそこで改革を起こすんだけれども、それは改革に誰も思わない無意識のうちに荒れ野に、そうですね、砂漠に、あるいは荒れ野にサフランの花が咲き川が流れてくる、こういう素晴らしい状況がそこに生じてくる、まあ、ということですね。じゃあなんで我々クリスチャンがそういうところに神様によって導かれて、まあ、仕事場が与えられていることも神様が与えてくださったと思えば、まあ、そこでそれが変革されていくわけでありますけど、なぜそういうことが起こってくるかというと、それは私たちの中にある聖書の教えのゆえなんです。教えがあるから。教えっていうのは目で見えないものですよね。いわゆる知識であり知恵であります。それは目で見えないものです。でもその教えがあるから目で見える変革がなされているわけです。 で、その教えを教える人もまあ必要なんだけども、教えを得ていない人は中身がないと、何もないと見えるものも獲得できないわけだよね。まあ例えば技術であっても、それは目で見えないものですよ。でも技術も知識ですよ、言ってみれば。その知識があるから、それによって生きていくことができるわけ。けれどもそれが全くないとしたら、あとは人のものを盗むか取るか強盗するか、そのぐらいしか生きて、それも自分を生きていくために仕方ないというか、それしかなくなってしまう。これはあまりにも哀れな話ですよね。教育を与えないということは、教育を得られないということは、そういうことですよ。だけど、その今の学校教育だけではそれはちょっと乏しい。そうですね、つまり精神的な教えに欠けてるから、もう精神的になって、もうちょっとはっきり言えば精神的教えに欠けてるから、教えがないということはそういうことですよね。だから聖書なんかちょっと考えてみてもですよ、一番新しいところでも2000年前からの教えですからね。旧約聖書になってきたら3000年前4000年前に書かれている教えですから、だからその陳腐化しないそのものということですよね。この教えは一切今でも新鮮に、人の心にその植えられていくべきその種なんですよ、聖書教えっていうのは。だからその教えがないっていうのは非常にこう人間にとって危ない、人間を人間たらしめるものはこの教えがあるかどうかで、動物になってしまっちゃいけませんから。だからこの教え、目で見えないものであるけれども、それがあるがゆえに、私たちはどこに使う、神様によって使わされていったと、まあ仕事でも何でも使わされていったと解釈すればですよ、神様が私を使わしたと言えば、聖書は何と書いてあるか、あなた方は世の光であり地の塩であると書いてあります。塩というのは腐敗したものを遠ざける、腐敗から遠ざける、ね、鮮度をキープする、そういう意味もありますよね、塩には。だから私は地の塩であり世の光である。真っ暗闇のところに光が来たらみんな喜びますよね、それは。砂漠に花が咲くようなもんであります。でそれは教えがあるから、ね、それはなんか私たちは論理的に教えを頭にインプットしてるって話じゃなくて、無意識のうちに行動で示すことができていってるわけです。知らないうちに、知らないで気づかないうちに。だから異言の祈りと聖書の言葉が我の中に入っているっていうことが、そうですね、重要であります。ですから、荒野と潤いなき地は楽しみ、砂漠は喜び、サフランの花のごとくに咲き輝いていくわけでありますから、まあその、ご事業をなさっている方々も、これから先どのように神様は道を開いてくださるか、ね、で自分たちはどのようにこれからまた時代に適応して進んでいったらいいか、まあ、今思案してしっかりと、まあ、お祈りして神様の祝福を持って進みたいということだったわけでありますから、ああそうですか、それではちょっと急遽展開が変わってきましたから、じゃあこの35章を読みましょうということになって、イザヤ書35章その祝福祭の時に、まあ、読んできたわけでございますけどね、まあだから本当にその時その時の天気っていうのはたくさん、あれ今までもいろいろな危機的な状況を乗り越えてこられたわけでありますけれども、その時神様が送ってくださるのは神の言葉なんですね。神様は神の言葉を送って私たちを救うと言ってるわけです。だからもうちょっと金貨か銀貨でも送ってくれればと、人間的にはその見えるものを求めやすいけども、そうじゃないですよね。神の言葉さえいただければ私たちはそこに、それでそこでね、祝福祭をしていた時に こう私も思いもしなかったんですけども、こう与えられてきたこう神様からのメッセージっていうのがあった。それ何だったかというと、あの型破りっていうことなんです。型破り、うん、型にはまってあのきちっとやるっていうことは大切なことですけども、時が来た時にね、それを破る時が来る。型を破る。日本人はそこにね、一つの美学を感じてるわけ。型破りっていうのは美しい意味で言ってるんだよね。ね、形を整えていくことも素晴らしいんだけれども、やがてそれを破る時が来る。はい、躊躇しないで、それをですね、まあ、打ち破る。まあ、西洋的な言葉を使えば、ロックンロールっていうのがありますよね。あ、ロックっていうのがあるね。それだよね。今の若い人がロックっていう、それ、破っていう、うん。バッハの時代はバロックっていうね、あれも打ち破るってことですね、言ってみれば。それまでの音楽の概念を打ち破って。常にこのね、打ち破るっていうことは日本だけじゃない。でも日本ではそれをね、あの美とした文化背景があるわけ、うん、でそこがね、あの見えてないと型通りに形を作っていったら素晴らしいっていうねところで終わっちゃったら、あのその先がない。何のためにそれ型を作ってきたか、ね、でそれ破っていくためだ。その破った時にまた美しさがここに現る。だから確かにあのソクラテスが言うように、美しくないといけない彼はそう言った。美しくないといけない。その美しさってのはすごく重要だと思います。だからこの信仰と望みと愛と、この3つのものが揃った時が美しい。バランスもすごくいいわけです。この3つの1つが欠けてもダメです。はあ、で、本当にこの砂漠は喜びっていうところから、この2節を見ていきますと、2節の最後に、彼らはエホバの栄を見、我らの神の麗しきを見るべし。麗しい、美しい。ね、これが我々が神の麗しきを見ていくということは、ですね、素晴らしいことだと思うわけで、今日なんか何を話すかもう忘れちまいました。まあそのとおりですね。まああのですから、あのこの型を破るということは時が来た時にタイミングがよくね、なされていけばこれほど美しいものはないし、またそこから新しい世界が、あの状況は展開していく。まさに砂漠に花が咲き、で荒れ野に水が湧き出てくる状況であります。まあどうぞまたお祈りして、我々はまたこう感謝のうちに進んでいければ幸い。じゃあご一緒にお祈りをして終わりにいたしましょう。